電飾科科。排水溝に落ちたタバコの匂いがひどく鼻につく。暗闇を紫のネオンが断続的に切り裂く。バチバチと火花を散らす電光掲示板。ひび割れたコンクリートの通路にべったりと広がる血だまり。歓楽街特有の妙に浮ついていて粘っこい空気にへきへきする。青く映る右目の視界、その奥に涙を流す若い女が立っている。いかにも今時の女の子らしい際どい服装。服よりも露出している肌の面積の方が多い。まあこうも血まみれだと色気もクソもないんだけどな。この子は死者だ。瞬間脳裏をよぎる映像。注射器、白粉、タバコ、胸元に彫られた蝶のタトゥー、手首の傷、泣きぼくろの男、鮮烈な首筋の痛み、薄い氷が喉仏から首筋へと引かれる。灼熱の痛みが遠のき、全身が冷たくなっていく。白チューム、追体験。言い方なんてどうでもいいが、とにかく目の前の彼女はかつて誰かに殺されたらしい。でもそれはこの血だまりの主じゃない。光景も違う。この子が殺されたのは風呂場だ。首を裂かれた後、わざわざここへ運ばれたらしい。その男の仕業なのか。彼女はうなずき、壁の一部を指さす。近づいて確認すると、それはイベントを告知するポスターだった。争うように重ね張りされたポスターの壁、その一枚を女は指さしている。それは男性歌手のライブ告知のポスターだった。ビジュアル系バンドのボーカルといった風。任せとけ、仇は取ってやる。だからあんたはもういいんだ。安堵したように微笑んで、女の姿が溶けるように消える。血だまりの向こう、路地の辻に右の手首が落ちている。辺りを見渡しても手首の持ち主は見当たらない。血痕がどこかに続いている様子もないが、事故現場はここだろう。携帯を取り出し、大野木さんに電話をかける。
はい、大野木です。
もしもし、大野木さん、殺人事件だ。やっぱり死人が出てるな、目の前に手首だけ落ちてる。それの他には血だまりだけ。見た感じだけど、そんなに時間は経っていないと思う。こっちは今まさに起きた事件だ。
千早くん、一度こちらに戻ってきてください。
繁華街の路地、入り口で待機している大野木さんの動揺が伝わってくる。戻ってどうするんだよ。それよりもとある歌手のことを調べてほしい。
歌手？
ここに現れた女の子の霊がその男のことを教えてくれた。でも彼女が殺されたのはここじゃない。きっと他の場所で殺された後にここまで運ばれてきたんだ。だけどその遺体がない。犠牲者の遺体は間違いなくこの建築群の中にある。ハイベルなんて聞いていたが、実際に来てみれば大小20以上の建築物の集合体で、違法建築の見本市みたいなありさまになっている。元の名前は美観区域だったか。まあどこにも美観なんてないんだが。とにかく区域内の建築物を自由に行き来できるよう通路やはしごでつなぎ合わせて 違法な改装を重ねた結果、信徒の空論場とまで呼ばれるようになった。ありとあらゆる施設が所狭しと並んでいて、床屋や焼肉屋、ストリップ劇場や賭博場が併設されている様子はいかにも治安が悪い。実際なぜこんな治安の悪いところに大勢の居住者がいるのか理解できない。
では怪異の仕業ではないと？
いや、怪異だと思う。いくらなんでも異常だ。真夜中はともかく、これだけの人間が行き来する場所に痕跡も残さずにいられるもんか。とにかくあちこち見てみるよ。
言いながらきびすを返そうとして立ち止まる。
今しがたやってきた通路が忽然と消えて、見覚えのない古いエレベーターが現れていた。ポーンと電子音が鳴り、エレベーターが到着した。とっさに物陰に隠れ通話を切る。ガタついたエレベーターの扉が開く。しかし中には誰もいない。霊もいない。明かりが明滅して気味が悪い。
まるで乗れって言ってるみたいだ。
嫌な予感しかしない。こういう時十中八九ひどい目に遭う。大野木さんを連れてこないで正解だった。あの人がいたらきっともっと面倒なことになっていた気がする。怪異探しをしながら迷子の捜索までするのはごめんだ。観念してエレベーターに乗り込む。ボタンには歪んだ関数字が並び、天井は金網。遥か頭上で昇降機が化け物のようなうなり声を上げている。先に言っておくと、このエセ空論場には階段しか備えられていない。
さっさと取り壊せよ。職務怠慢だぞ。
さて、どこのボタンを押そうかと悩んでいるうちに勝手に扉が閉まり、ガタンとエレベーターが下降を始める。俺がいたのは2階。しかしエレベーターはぐんぐんと下降を続けていく。
このまま地獄まで行こうってんじゃないだろうな。
千早くんから一方的に電話を切られて5分が経過し、退去を命じられた私は言いようのない焦燥に駆られていた。調べろと言われた箇所についてはすぐに調べがついたので、こちらも報告しなければいけない。やはり私も同行すべきだったと後悔せずにはいられない。この美観区域という皮肉めいた名称とは裏腹に、この混沌そのものと言ってもいい建築群は行政でも長年の課題になっている。増築に次ぐ増築で、全体の把握はおろか、そもそも消防法すら遵守されているのか怪しい。それでも行政が介入できずにいるのは、ここの出身者の中に財界に通じた人間が少なからずいるからだという。前任者も含め、これまで対策室でも重要視されてこなかったのは、起こる事件が怪異か人為的なものなのか判断がつけづらかったからだろう。俺から連絡するまでは待機。呼ぶまで中に入るなよ。朝までに戻ってこなかったら回れ右して帰ってくれ。自分でどうにかする。しかし携帯電話はつながらず、内部では明らかに怪異が起きている。千早くんはすでに致命的な状態にある可能性も捨てきれない。呼吸を整え、冷静に思考するよう努める。千早くんのような怪異に対する優位性など私には微塵もない。翻弄されるがままだ。しかしこと体力においては彼に勝る部分であるし、今まで何度も彼を背負って逃げてきた。すなわち彼一人よりも私が同行した方が無事に逃走できる可能性が高い。カバンを車に入れ、 貴重品の類のみを身につけ、革のグローブを装着する。怪異物件に素手で触れるのは避けるべきである。最後に革靴から運動靴に履き替えて、準備は完了した。まず捜索にあたっては怪異に遭遇しないよう努める。不用意に怪しげなものには触らない。会話をしない。怪異に遭遇したならとにかく逃走あるのみ。さあ捜索開始です。時計のストップウォッチを起動させ、木製のドアを開けて中に足を踏み入れる。顔を上げると地平線の果てまで続く薄暗い廊下、等間隔に吊るされた裸電球が明滅し、左右には見覚えのある扉が数えきれないほど並んでいる。入り口と同じ木製のドア。これはいけない。キビスを返して背後のドアノブに手を伸ばし、虚空をつかむ。そこには扉などどこにもなく、ひび割れた冷たいコンクリートの壁がそびえ立っていた。時計に目をやると、秒針が前に後ろにせわしなく動き、やがて止まった。あれこれ操作してみたが、何一つ動かない。目頭を押さえ、冷静に思考する。現実的に考えて、こんな構造の建築物が存在するはずがない。先ほどの扉はどこへ行ったのか。そもそも、ここの出入り口は自動扉ではなかったか。自分の間抜けさに頭痛さえ覚えた。これでは千早くんを捜索するどころではない。まずいですね。これは良くない。最悪の事態と言うべきだ。烈火のごとく怒り狂う千早くんを想像して頭を抱えた。また無能呼ばわりされてしまう。とにもかくにも、ここで置物のようにじっとしていても仕方がない。この奇妙な建物から自力で脱出することができれば問題ないのだ。まっすぐに伸びた通路を慎重に進む。左右には全く同じ形状のドアが並び、中から声が聞こえてくる。なんてことはない家族団らんの声。しかしながら、左右どちらからも同じ声が聞こえ、よくよく調べると、すべてのドアの奥から同じ声が、同じタイミングで話していることに気がついた。おぞましいものを感じ、足早に通路を進む。しかし、どれほど歩いても彼方に見える光景は一向に近づかない。まさかと思って背後を振り返ると、わずか数歩後ろにコンクリートの壁があった。つまり、私はほとんど前進していないのである。状況を変化させるには、試すしかない。つまり、この左右のドアこそが出口かもしれないのだ。問題は、この膨大な数のドアのどれが正解なのかということだ。そもそも正解などないかもしれないが、このままここを歩き続けても何も変わりはしない。覚悟を決め、右側のドアノブに触れる。ひんやりとした感触。ドアの向こうからは、小さな子供の笑い声が聞こえてきた。なるべく音を立てないようゆっくりとドアノブをひねり、中の様子を伺い、絶句した。ピンク色の肉のような食感の壁、床、左右に伸びた通路。頭上には配管やケーブルが血管のように伸び、正面の壁にある 老朽化して錆びついた金属製の看板には、お出口とあり、左へと矢印が向いている。照明は赤く、まるで何かの体内にいるかのような不気味さに足がすくむ。ありえない。こんな場所が存在するはずがない。ドンと背中を誰かに突き飛ばされ、中へ倒れ込む。硬いというよりは、弾力のある生温かい床。悲鳴を上げそうになるのを必死にこらえ、壁に背中を預けて呼吸を整える。今ので失禁しなかったのは良好だった。強い鉄の匂いに意識が遠のきそうになる。お出口は左だというが、右側に行くと何があるのか。視線を右へ向けると、赤い照明の下にたむろするように、黒いもやのような人影が三つ、首を傾けてこちらを見ていた。立ち上がり、左へと駆け出す。恐怖のあまり自分の足につまずいて転びながらも、懸命に立ち上がって奥へと走った。背後を振り返る余裕などない。緩やかに右へと曲がっていく通路を脇目も振らずに駆け抜け、突き当たりに非常口とある扉を見つける。躊躇なく扉を開けると、下へ続く金属製の階段へと出た。赤茶色に錆びついた螺旋階段を勢いよく駆け下りる。頭上へ視線をやると、黒いもやたちがひしめき合うように階段を降りてきていた。私は言葉にならぬ悲鳴を上げ、ほとんど飛び降りるように階段を下っていった。ようやくエレベーターが止まったので、俺も腰を上げることにした。かれこれ10分以上降下を続けていたが、現実的に考えてそんな深いエレベーターなんてない。ポーンと電子音が鳴り、扉が開く。念のため、エレベーターからは降りない。闇の奥に赤い非常灯が見える。うごめき、ひしめき合う人の形をした黒いもや。右目の青い視界では、こちらに背を向けて肩で息をしている裸の人間たちの姿が見えた。足元を見つめたまま、何の反応もない。体のどこかに深い傷を持ち、死んだ時の姿のままだ。右目が深く彼らを見る。年齢も性別もバラバラ。死因も犯人も共通点はなし。彼らに共通点があるとすれば、ここで、あるいはどこかで殺されて、ここへ放棄された者たちだということだ。どこへも行けず、ここに縛られたまま、彼らが殺された場所が具現化して無限に増殖していく。ここは殺された連中のイメージが混じり合ってるのか。神隠しに遭うという雑居ビル。その都市伝説は正確じゃない。ここは死体を飲み込んで覆い隠す怪異だ。公になっていないだけで、一体どれだけの数の人間が殺され、ここで消え失せたのか。想像もつかない。基本的には死者しか消えないのだろうが、稀に生者が紛れ込むこともあるのだろう。しかし、記憶をなくしているものの無事に生還している。まあこんな場所に迷い込んでいたら発狂してもおかしくない。エレベーターの扉が閉じ、再び降下を始める。一体どこまで下っていくのだろう。そもそも一番下には何がある。俺をそこへ導いているのは何なのだろう。ここが殺された者たちの怨念によって増殖していく異界だとしても、 必ず核がある。中心軸というか視点というかきっかけがあるはずだ。つまり最初にここへ遺体を隠されたもの。スピーカーからひび割れた音が響く。どこかの食卓での団らんのような音がノイズと混じり合い、いびつに割れた笑い声が狭いエレベーターの中で響き渡った。操作盤はどこを押しても反応がない。携帯電話で大野木さんに連絡を入れてみる。おそらくつながらないだろうと思ったが、コール音がするので通話はできるらしい。4回ほどコールした後、つながった。あ、大野木さん？ひび割れた声、どこかと混線したらしい。あのバカ、まさか。大野木さんに入るなと言いつけておいたのは、何も足手まといになるからというだけじゃない。俺が怪異に巻き込まれ、あちら側へ紛れ込んでしまった際に帰るための座標になる。しかし、その目印とも言うべきものまで巻き込まれてしまったら何の意味もない。アリアドネの糸のつもりで仕掛けてきたのに、まさか糸の方からやってくるとは。通話を切り、画面を見てみると、文字や数字が歪んでしまっていて何一つ読み取れない。大野木さんには大野木さんなりの考えがあるのだろうが、混乱すると訳のわからない結論を導き出すというポンコツぶりを発揮する。普段は冷静で頭のいいインテリという風なのに、怪異となると判断基準がおかしくなるらしい。まだ生きてるといいけど、悪運だけは強いから大丈夫だと思うけれど、ここは生半可な場所ではない。異界ぶりで言えば未能団地よりもはるかにひどい。あそこは死に傾きやすい死のるつぼだったが、ここは死を内包する異界だ。死ぬことはないのかもしれないが、気が狂うまで出られないかもしれない。エレベーターがきしみながら止まる。扉が開くと中の明かりが消えた。どうやらもう動かないらしい。赤い非常灯に照らされた通路へと出る。内臓のような色の壁、錆びついた金属の配管が頭上を伸び、足元のひび割れたコンクリートには血しぶきが飛び散り、赤黒く乾いている。右目の視界、通路の奥に黒いもやが立っている。深く見るともやの奥に裸の女や男たちがうつむいて立ち尽くしている。肩を震わせて荒い呼吸を繰り返している背中に、存在しない右手で触れる。刹那の間に膨大な量の映像が流れ込んでくる。最後に抱いた苦悶、絶望、憎悪、怨念、そうした濁流のような記憶の最中に共通するものがあった。屍に残った魂とでも言うべきものに触れる燃焼の男児。眼球のない眼下に闇を宿らせ手を伸ばす。絡め取られる。縛られる。そうしてねじれて歪んで、また一つ異界が広がる。こいつか。声に反応したように、震える死者たちが一堂に奥を指し示した。それきり何の反応もしない。彼らは痛々しい姿のまま、拳を握り、 体を震わせて足元を凝視している。彼らは激怒しているのだ。自身を殺し、こんなところに遺棄した者へ。死してなおその怒りは無念となって彼らを焼いている。手伝ってやるよ。あんたらにこそ奴らを裁く権利があるんだ。彼らが指し示した先、通路の奥、引きちぎられたように開いた隙間、そこにさらに階下へと続くであろう螺旋状の非常階段があった。赤錆の浮いた金属製の手すりには何かの肉片がこびりついている。頭上を見上げると遥か彼方まで階段が続いていた。階下を見ても似たようなものだが、ここは下るべきなのだろう。まさか徒歩で進むのかよ。大野木さんも探さなきゃならないが、ともかく事件の解決を急ごう。落ちる。階段を飛ぶというよりはもはや落ちていると形容すべきだろう。私はあの恐ろしい人型のもやから逃れるため、全速力で螺旋状の階段を下っていた。当初は階段を飛び越えるように降りていたのだが、動きが次第に効率化されていくことにより、落ちていると言ってもいいようなありさまになっていた。この非常階段がどこまで続いているのかはわからないが、各階のドアから中へ入っても先の状況と同じ、もしくはそれ以上に悪化するとしか思えない。こうなれば逃げられるだけ逃げてしまう方が得策と言うべきだろう。そうしておそらく1時間以上階段を降りていくと、ついに螺旋階段が終わった。顔を上げると、あの内臓のようなブヨブヨの壁の錆びついた看板に、おしまいと書いてある。周囲には壁以外の何もない。いつの間にか筒状の空間を降りてきていたらしい。ここはつまり、行き止まりなのだ。冷静に頭上を見ると、おびただしい量の黒いもやがこちらへと殺到してくる様子が見え、心臓が止まりそうになった。まさかまさか、ここで行き止まりだなんて、そんな、非常識ですよ。怪異に常識を求めるのもどうかしていると思うが、口に出さずにはいられない。どこかの階で扉へと飛び込むべきだったか、いや、そもそもこの空間において上下左右の意味なんてあるのだろうか。不意に人の声が聞こえたような気がして動きを止める。頭上から低く響いてくるもやたちのうめき声とは違う、もっとこう訴えに満ちた声。そうだ、子供の泣き声だ。あたりの壁に触れる。内臓じみたうごめくような脈動と、柔らかい肉の質感に背筋が震えたが、懸命に声の方向をたどる。耳を澄まし、泣き声がどこから聞こえてくるのかを考えた。不意に、指先が硬いものに触れる。感触でそれがドアノブだと分かった。ひねって押すと、ブチブチと肉がちぎれてゆく感覚とともに、ドアが向こう側へと口を開ける。その瞬間、体が中へと落ちた。倒れ込むというよりは落下に近い。すぐに衝撃が走った。
いったった。
顎をしたたかにぶつけてしまった。顔を上げると、 そこはどこかのマンションの玄関らしい。さっきの子供の泣き声が鮮明に聞こえ、それに混じって風呂に水を溜めているような音が響いていた。他人の家特有の匂いと、どこか排泄物じみた悪臭。泣き声がするのは風呂場からだ。脱衣所を覗くと、洗濯物が床に散乱している。わずかに開いた扉の向こうの浴室から、子供の泣き声が響いてくる。恐ろしくて仕方がなかったが、子供が泣いているのを見過ごせるはずがない。浴室の扉を開き、私は絶句した。浴槽には並々と血が溜まっており、蛇口からこんこんと赤黒い血が注がれている。溢れ出た血が排水口へ音を立てて流れ込んでいく。泣き声は浴槽の中から聞こえてきた。あまりの光景に腰が抜けた。悲鳴を上げそうになる口を両手で必死に抑え、溢れてくる涙を止められなかった。私にさえ分かってしまった。ここだ。ここがすべての始まりなのだ。と音を立てて浴槽から白い指が浮かび、浴槽の縁をつかむ。
うわぁ。
私は泣きながら両手を血だまりの中へ突っ込んだ。そうして懸命に手を伸ばし、腕をつかみ上げ、小さく細い、今にも崩れてしまいそうな体を抱き上げた。目を閉じ、息絶えている少年の体を廊下へと運び、丁寧に横たえる。とうにも満たないような小さな少年の体には、あちこちあざが見えた。
嫌だ、嫌だ、死ぬな、死ぬな。
私は泣きながら懸命に彼の小さな胸を押して息を吹き入れた。彼はもう死んでいる。だが、そうせずにはいられなかった。小さな子供の死を前にして、冷静になれるはずがあるだろうか。何度も何度も私は蘇生を試みた。奇跡があるのなら、今まさにここで起きろと願わずにはいられなかった。こんな不条理があっていいものか。しかしいくらあがいても奇跡は起きない。私は彼の遺体をかき抱いた。その瞬間、トンと額を誰かに小づかれる。ハッとなる。目を開けると、片膝をついた千早くんがいた。
よう、ご苦労さん。
千早くん、どうしてここに？
大野木さんの方が先にたどり着いてたんだな。いや、この子が呼んだのか。
千早くんは左手で彼の濡れた髪を優しく撫でた。そしてすべてを見たのだろう。
なるほど。どうしてここがこんな異界になったのか分かったよ。こいつ寂しかったんだ。父親に殺されてこんな場所に連れてこられて隠されて、一人で寂しくて悲しくて。だからここに隠された死者を自分のところに招いてたんだ。父親に復讐することも頭になくってさ。ただ一人が怖かったんだ。
一つだけわかりません。父親はどうしてわざわざこんな場所に？
風俗店も入ってるだろう。だからさ。用事を済ませるついでに ここへ遺体を捨てたんだ。やるせない怒りと悲しみにどうにかなりそうだった。泣くなよ。もうこの子もこんなとこにいなくていいんだ。千早くんは立ち上がると奥の部屋へ進み、カーテンを引いた。強烈な光に思わず目がくらむ。ほら、お母さんがそこまで来てる。その時、私は確かに見た。光の奥へ駆け出した小さな子供の姿を。ママと呼ぶ声を聞いた。そうして彼を抱き上げた女性の姿をこの目で見たのだ。さっと千早くんがカーテンを戻した瞬間、視界が暗転した。足元が消失し、上下が消え失せる。闇の中に浮かぶように彼の青く輝く右目と右腕が見えた。見ろよ、あいつらも解き放たれた。頭上を見上げると、先ほどの黒いもやがうねりを上げて彼方の光へ向かって飛んでいく。そうか、彼らはここにつなぎ止められていた死者たちだったのか。そうして私の意識は途絶えた。誰かが私の方を執拗に叩いている。おーい、大の木さん、起きろよ、ほら。仰向けに倒れている私の方を平手で叩いてくる千早くんの姿を視界に捉える。はっと身を起こそうとして腕の中にある重みに気づく。それは白を化した男児の遺体だった。眠るように目を閉じた彼を慎重に横にして上着をかける。それから合掌して彼の冥福を祈った。怪異は解体されたみたいだ。そのせいであちこちで遺体が見つかり始めたらしい。ほらと言われて耳を澄ますと、建物のあちこちから悲鳴が聞こえてくる。戻ってこれたのですね。
当然だろう。ほら、ぼやぼやしないで警察呼んで。
警察へ通報して知らされたことだが、美観区域で大量の死体が見つかったという通報が多発しているのだという。これはとんでもないニュースになるだろう。
これでここも取り壊しできるんじゃねえの？
そうですね。これだけの事件が起これば、ようやく行政も動くことができます。やがて、大量のパトカーが現場に到着し、美観区域は警察官や鑑識でごった返した。私たちの顔を見て露骨に嫌そうな顔をする二人組の刑事に会釈して、現場を後にした。搬送される遺体の多さに、誰もが戦慄している様子だったのも無理はない。これで全て解決ですね。
いや、まだ死人は出るさ。
なぜですか？死者の魂を縛っていた怪異は消滅したはずです。
だからだよ。何年何十年と怨嗟を燃やし続けていたんだ。解き放たれた後どうすると思う？一体誰に会いに行くんだ？
復讐ですか？
だろうな。
呪い殺すんだ。
きっと大勢死ぬよ。警察も大忙しだ。
千早くんはあくびをしながら子供投げに言い切った。
殺された彼ら以上に復讐の権利がある奴はいねえだろ。 私は何か言えないかと試し、結局何も言わぬまま口を閉じた。彼は法の番人でもなければ、正義を自称するでもない。自身の信念に基づき、行動しているに過ぎない。車に戻り、ナビのテレビをつけると、千早くんに言われて調べた男性歌手が、心臓発作で急死したと報道していた。生前の映像が流れる。千早くん、彼ですよ。調べてほしいと言われていた歌手です。
お、本当だ。胸元に蝶のタトゥー。なんだ、自分で手にかけたのか。
ケラケラと笑う千早くんに、私は聞かずにはいられなかった。千早くん、一ついいでしょうか。
うん。
あの子をその手にかけたという父親は誰が裁くのですか。あの子は誰も恨んでいないと言っていたじゃありませんか。誰にも裁かれず、のうのうと暮らしているなんて許せません。あの子の無念、死に対する罪は裁かれて叱るべきだ。
そんな時のためにこの右目と右腕があるんだ。逃がすわけないだろう。地の果てまで追いかけて警察に突き出してやる。このまま高速に向かってくれよ、小野木さん。大丈夫、全部見えてる。
青い鬼火のような輝きを宿す右目がまっすぐに正面を見ていた。
そう来なくては。
夜の街へ滑るように車を発進させる。背後ではけたたましいサイレンの音がいつまでもこだましていた。
以上、電飾かかという話でございました。